YTR シネマランキング2014。
YTR シネマランキング2014。
おめでとう、ありがとうございます、はい、今年もありがとうございます。
この時期が
やってまいりました。
あっという間に
今年が1年で最も注目を浴びる
輝く
そこの見て光り輝く瞬間やってまいりました
ね。
はい、
はい、
もう今年もね、今年というか去年ですね、いつも年明けちゃうんですけど、2014年も、映画三昧で、やっていきまして、
今日何本、
計85本でしたね。
すごいだね。
でもね、こう まず一回こうちょっとね、85本って本数についてなんですけど、やっぱりね、海外ではね、100本やっぱ超えてこう来てもまだそれ見てるねってこう言われない世界もあるっていうね、まずところがまずありますと。
そういう世界がね。
で、それが、あるので、僕もこうなんか85本程度で行々しくこんなことをやることはどうなんだというようなことをちょっと一瞬思ったこともあったんですけど、ちょっとそんな自分を奮い立たせるためにちょっとね、2014年ちょっといろいろ調べてみたんですけど、計算すると、日本人の平均鑑賞回数みたいな。調べたときに、今年のデータは出てないんですけど、去年のデータを参考にする、おととしになっちゃうから、2013年のデータを元にすると、大体ね、延べ鑑賞人数が1億6000万人ぐらいなんですよ。
ほぼ全国民、
そうなんです、
が見てると。
大体ね、1人、そこには、赤ちゃんもおじいちゃんも入ってるんですけど、人口なんでね。でも、それでざっくり割ると 1.2 回なんですよ。1.26 回。
そうか、
そう、2回見てないんです。2回、1.1 回行くか2回行くかぐらいなんです、平均すると。
あ、なるほどね。
劇場にね。
なるほどね。
そう、つまり僕は日本人平均の 67.5 倍映画を見てるっていうことなんです。劇場です
ごいよね。
そうです。
全く見ない日とか100本以上見てる人がです
ご
い、
そこなんです。
慣れてるって感じ、
ね、あのね、やっぱ空洞化してるんですよね、多分。
大体月に 1,2 回映画見るよっていう人だったら大体12回ぐらいになるじゃないですか。ここら辺の層がいないってこと
ですか。そう、中間層がいないです。もう経済と一緒です。もう格差が広がって中間層がなくなってる。
難しいこと言うね。
え？
難しいこと言う。
ちょっとデイキャッチ聞いて
る。
デイキャッチ聞いてるからね。
さすがだね。
でもここ10年で多分公開本数はね、めちゃめちゃ増えてるんですよ。
公開本数増えてる。
増えてる。10年前731本だったんですよ、年間。それがね、1117本まで増えてるんです、2013年時点で。で、多分今年もそんぐらいはいくでしょうと。これ大体 150% ぐらいになってるんですよ、1.5 倍ぐらい。興行収入は2000億前後で、もうずっと行ったり来たりしてる。ってことは、基本もうパイを食い合ってるだけみたいな。絶対量は変わらずに、どんどん薄くなったる感じになってると思うんですよね。
去年か、2014年に公開された映画って多分一生知らない映画も来たあるんだろうね。
いや、もうそれの方がほとんどだと思うんですよ、ね。で、例えばトップ、これ仮にですよ、基準があるわけじゃないんですけど、仮にトップ30まででと切るとするじゃないですか、興行収入を。でこのトップ30で大体全体の興行収入の 50% から 60% も占めちゃうんですよ。だ、残りの1000本は、で合わせて30本対1000本みたいな、これで五分五分みたいな世界なんですよね。
すごいよね。
だからそのトップ30の平均観客数単純に計算して割ると、1本につき300万人ぐらいは見てるんですよ。それはもう本当に1000万人見てるものから、100万人見てるものまで合わせてみたいな感じではありますけどね。ただトップ30本以下の平均観客数になると、これが一気に8万人に減るんですよ。トップ30の 3%。
1000本を8万人で割ってるってこと
だ。そうそうそうそう。で、多分この中には8万人なんてすごい数字にすら言ってない、作品がもう山のようにあるわけです。
あるんじゃない。本当インディーズバンドの世界と同じさ、友達しか来ない
みたいな。ただやっぱりそのインディーズバンドの中にも、いずれメジャーになるキラボシのごときバンドとかはきっといるはずで、
そうだ
ね、映画もそうだと思うんですよ。
あ、そうだろうね。本当クソみたいな。
みたいなのも多分あるとは思いますけど、まあでもその中にあるものをまあできるだけね拾っていきたいなというのがある。要は僕のこうやっぱりこう中くらいの使命として、やっぱ中くらいの層をまあ形成する何か手助けをしたいな、
そういう中間層を育てる、
そう育てる一環として、ものすごいでかいこと言ってますけど、これやる意義があるんじゃないかってことでまた思い直して、はい、やる気が出たっていう
話ですね。85だけども
そうい
いんじゃないか
っていう、まあ、自分の中で意味付けを無理やりして今日ここに臨む
っていう。そんなあの振り落とさなく
て大丈夫ですか？
立たせなく
て大丈夫ですか？
楽しみにしてます
か？多少は飲んでる人がいると思うんですね。
はい、
で、あのね、やっぱそのランキング見ててね、まあ、とりあえずね、なんとなく前までこうちょっとこうぼんやりしてたものが、
はいはい、
これ見てたらはっきりするんじゃないかと思って、とりあえずちょっとやってみようと思っていろいろ集計してたら、あ、やっぱりそうだなっていうちょっと自分の中の
データ
があって、
はいはいはい、
もうね、僕が思うんですよ、この国内ランキングを牛耳るブランドっていうのがもう確立されてきてると思うんですよ、この10年で。
ほうほうほうほう。
で、まあ多分皆さんそれ言ったら、まあそりゃそうだよねっていう話になると思うんですけど、うんうん、ま
あ、
まず圧倒的なのがディズニー。
うん、あ、そう、
これは間違いないですね。
あ、そうですか、
はい、それもディズニーっていうのはディズニーないブランドもあるわけですよ、
うん、
多品種、
うん、
それディズニーがあり、
うん、
ピクサーがあり、
あ、そうだね、
でディズニーの実写もあるわけですよ。
あ、ディズニー、あ、
そうで、過去10年振り返るとあの頃それこそパイレーツ・オブ・カリビアンとかああいうのも入ってくるわけですよ。
あれもディズニー。
あ、そうです。
そうかそうかそうか、
ね、でしかもここ2009年以降はあのマーベルを、
うん、
ディズニーが傘下に収めたので、
そうか、
でここ数年あのマーベルがアベンジャーズ制作でものすごいこうヒット飛ばしてますから、うん、その辺の分厚さもあって圧倒的にディズニー、
うん、あー、なるほど、会社としてね。
でそしてもう確実にやっぱり当たってくるのがジブリ。
あ、
ジブリ確実に当たるんですけど、うん、まあ、下と上の差が激しいんですよね。
当たってるやつと当たってないやつ、
当たってるやつと当たってないやつの差はかなり激しいんですよ。
あ、まあ、宮さんはね、
そうそう、当ててくるけど、やっぱりちょっと、なんて言ったらいいですかね、まあ、ゴロはみたいなところは、ちょっとあったりとかするところはやっぱありますよね。例えば、ごめんなさい、今、目の前に数字だけなんで、あれなんですけど、こう、すごい時だと、ジブリだけで150億とか稼いでる時があるんですよ。
10年で？
ここ10年で。
ああ、すごいね。
ハウルとかその辺だと思うんですけどね。はい、であとやっぱり去年なんかは、あ、一昨年なんかは、うん、風立ちぬとかぐや姫があったので、
あ、
140億ぐらいいってるんですよ。でもそのうちの110億は風立ちぬなんですけどね、
うん、
かぐや姫やばいんですよ、制作費50億なのに、うん、今のところ国内の興行収入は20億ぐらいしか来てないので、
はい、
ここからなんとか海外とか DVD で巻き返さないと大赤字になっちゃう。
効果になってるからね、うん、撮ってほしい、
ね、よくパクさん平気な顔で生きてられるなっていう。
パクさん、パクさん平気だよ。
パクさん平気。
パクさん
お金のこと関係ない
。山田君見てもらう。山田君大動きしたけど、
あ、
また映画作らせてもら
う。スタジオジブリの面々が死に絶えたっていうね。宮さんがもうパクさんには映画を作らせない、ブチ切れしたというね。でやっぱゴロの時とかはね、やっぱりこう20億だったりとかっていうところ、うん、それでも20億大ヒットですからね、映画からしてみたらね。
でも結構僕国立小坂とか結構好きですよ。
あ、国立小坂は結構当たったんですよ、確か、うん、40、40億ぐらいいったんじゃないですかね。
そうです
ね、
うん、ああいう
すごいですよ。ただこの、まあ、ジブリほどではないですけど、うん、さらにこう下がっていくとここ10年、
はいはい、
ある安定感でいうとこれに勝るものなしっていうブランドが3つあったんですよ。
3つもある、
はい、
なんだろう。
ポケモンとコナンとドラえもん。
おお、マジか。
これはね、大体ね、30億ぐらい。
あ、鉄板ですね。
鉄板で稼いでるんですよ。どの作品も、全部の作品30億いってるってすごいです
ね。
しかもポケモン、コナンについては、まあ、ドラえもんなんかはねもっと長いですけど、うん、でポケモンコナンも遡ってきて10年以上前からなんですよ。ずっと30億で定期的に。
すごいね。
で、2010何年だこれ。とにかくね、コナンがねここ近年で、
うん、
ルパン対コナンとコナン単体の2作品を その1年のうちに2本公開したことがあって、それ両方同じぐらい稼いでるんで、コナンコンテンツだけで年間76億稼ぐ時があるんですよ。
作れば作ろうな
と。で次の年ポケモンが、今年かな、今年かこれ、2本ね公開してるんですよ。なんかね、同じようなやつなんですけど、うん、2本公開してて、でこれ合わせるとまたそれも50億ぐらいって言って、
すごいね、
56億かな、ものすごいコンテンツなんですよね。
すごいね。
で、まあ、こういう、やっぱりブランドというか、まあ、アニメですよ、やったらね、うん、全部アニメなんですよ。
そうだね、やっぱ親子で
見る、そう、ファミリーでもう見る、うん、そうものになっちゃってるんですよね、うん、映画が。だから大人が自分のために映画を見るっていうことをしなくなってきてるんで、
そうか、
まあ、それは当然なんかコンテンツの多様化でね、ツタヤもあるし、ゲームもあるし、まあ、動画配信なんかもあるし、っていうところで、まあ、見方の多様化があって、わざわざ劇場にまで行かないって、コストも安いですしね、っていうところもあるのかもしれないんですけど、もうとにかく大人が自分のために行く。で、多分このファミリー映画の興行の中に、当然お父さん、お母さんの売り上げも入ってましたからね。だからファミリーが、そのファミリーのために行く映画ばかりが出るのかなっていう。
ね、
ただ、まあ、じゃあ例えば、まあ、大人が見る、ないしはそのアニメばっかりですけど、まあ、例えばアメリカとかだったら、有名監督がいて、この監督の作品だから見るみたいな、結構あるじゃないですか。でもなんか最近日本ってそれあんまりないんですよね。
監督でみたいなのがないかも ね。
山田洋次とか、なんかそういうのがないわけですよね。大林信彦みたいな、あの映画監督みたいな ね、なんかそういうのがないんですよ。ただ一人だけ安定の分かってるくせにですよ、
あれ
山崎隆ですよ。
あれか、
はい、もう山崎隆
ちゃんか。
隆ちゃん圧倒的ですね、本当に。
英語代をつけると同じような
。いや、この10年で、もう本当にね、まあ、公開してない年もあるんですけど、公開した年は必ずその山崎隆名義で最低10億は稼いでるんですよ。
すごいね。
で、もうここ2年がすごくて、2013年は、永遠のゼロか、あれで85億の大ヒット。
すごいね。
で、今年はなんと、それこそさっきも出た最強コンテンツ、ドラえもんとのコラボがあったじゃないですか。スタンドバイミーしたじゃないですか。スタンドバイミーしたことによって、91.8 億ですね、これね。で、ここに今ちょっと興行の、数字が分からなかったんで入れられなかったんですけど、寄生獣とかもね、
入ってきて。まだで後半後編が。
そうそう、で、控えてるし、今まだ絶賛前編上映中で、ランキングにもしっかり入ってますから、この山崎隆ブランドの、
すごいね。
なんか圧倒的な、
すごいね。はい、
なんかその力っていうのをね、まざまざとこう調べてて分かったなっていう。
そうですね、オールエイズからのブランドなのかな。
そうなんですよ。だから日本人はアニメか山崎隆しか見てない
っていうのが。ジブナイルとか本当にそうなの。
ジブナイルはね、でも実は32億ぐらい稼いでるっていう、
ね、すごいね、
驚きの数字が出てるんですよ。
なんでだ。
あ、ごめんなさい、12.5億かな。
まあ、そこそこまで行ってるって。
結構行ってるんですよ。
すごいですね。
で、多分ここに今後入ってくるのが、まあ、妖怪ウォッチでしょうね、きっとブランドとして。
で、
ここは多分ポケモンとかももしかしたら食われていくかもしれない。
ポケモンは最近そのどうなんですか、ゲーム的には。
ゲーム的にはどうなのか分かんないですけど、興行収入的には安定はしてますし、まあ、今年は2本やってちょっと分散しましたけど、多分過去最高の興行収入だけで言ったら2本分なんでね、なってますからね。そういう意味では1本分の力はちょっと弱まってますけどね。で、あと、まあ、これはちょっと期待も込めてなんですけれども、ね、山崎隆ほどちょっとね、まあ、その制作のスタンス上を、山崎隆ほど量産はできないと思うんですけど、その監督の名前で映画を見るっていう意味で、こうもう一人ちょっと期待の人が、細田守監督。
あ、
細田守監督はね、やっぱりね、こう安定して伸びてきてるね、
だんだん
きっかけがまあ評判になって、でサマーウォーズが 16.5 億、で狼子供は40億までいったんですよ。
結構階段方式
登ってってるんですよ。で、この2015年は化け物の子が公開になりますんで、 まあ、ちょっとね、あの対山崎隆として、うん、まあ、そもう一つのこうブランドに、
はい、
ちょっと柱になっていただ
きたいなという、ね、
そんな数字がだんだん分かってきたという、まあ、それも各にも、うん、まあ、そういった意味で大人が大人のために映画を見て、うん、映画の中間層を頑張って増やしていきましょうという、うん、テーマで2015年はやっていきたいと思います。うん、そのための2014年のランキングを、うん、はい、
まあ、これを聞いて、まあ、DVD 借りても
よし、
で見てもいいし、うん、あので映画に借りてもいいし、
そうですね、あの、まあ、今年はあのことできるだけ劇場にね、うん、まあ、そのおすすめのあこんな映画もうちょっとね、うん、大画面で見たいとかっていう、うん、やっぱりそういう気持ちになってもらえるようにね、うん、やっぱりね、そのなんかタイミングタイミングでこう見る良さっていうのは、ね、絶対あるんですよ ね、
よね、
出遅れた感じゃない、
うん、そうなんだよね。話題になったやつを DVD で見る時の悲しさって結構ちょっとあるもんね、
うん、ちょっとみんな前に出ようっていうね、うん、この線から出ちゃいけませんよっていうこの感じから一歩前に出て、うん、こうね、そのコストかけて劇場に行ったら多分もっといい体験ができる、
うん、そうだね、ちょっと見たいと、ね、
はい、まあ、というようなところで2014年のランキングの方に行きたいと思います。
はい、はい、